78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院消化器内科大畑博之先生とお話をしていこうと思います。大畑先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。西宮市立中央病院消化器内科の大畑と申します。
今日は肥満で起こる病気についてというお話をしてくださるということですね、はい、まず肥満は病気になるんでしょうか？
肥満、それ自体は病気の名前ではありません、
はい、
肥満を基盤とした糖尿病、高脂血症、高血圧などの生活習慣病が発症してくると病気の範疇に入り、肥満症と表現いたします。
あ、肥満症というのが病名という形になるんですね。
そうですね、
はい、日本の肥満の現状について教えてください。
我が国の肥満人口は、食生活らの欧米化に伴い増加しています、
はい、
身長と体重のバランスを表す体格指数 BMI を基準にすると男性では約3割、女性では約2割は肥満となります。
はい、
日本人では BMI25 以上の肥満者が男性で1300万人、女性で1000万人存在します。
はい。
肥満者の比率は男性では50歳代で最も多く 36% 台、
うん、
女性では60歳代で最も多く 24% 台です。日本では特に中年男性での肥満者の割合が増加傾向で、仕事に関連した生活習慣の乱れが主な原因と考えられています、
はい、
この30年で男性の肥満率は 10% 増加しています。一方、女性の肥満は減少傾向で、美容的な考えの男女差が影響しているのかもしれません。
ちょっとね、気にされている方は肥満というのが少なくなっているかもしれないということですよね。先生、肥満という言葉も聞きますけども、メタボリックという言葉もよく聞くんですが、肥満症とメタボリック症候群の違いは何ですか？
メタボリック症候群の診断基準では内臓脂肪蓄積が必須条件で、これに高血糖、脂質代謝異常、血圧高値、この3つのうちの2つ以上が含まれれば診断できます、
はい、
肥満症は肥満に伴う健康障害という曖昧な概念であるのに対し、メタボリック症候群 では合併するリスクにより動脈硬化性血管障害をきたしやすく、早期の医療介入を必要とします、
はい、
外観が太っていなくても 内臓脂肪蓄積プラスアルファがある場合は隠れメタボということになります。メタボには BMI が25未満の非肥満例が含まれるということになります。
見た目をほっそりしていても、もしかしたらということもあるということですね。
そうですね。
肥満症の原因について先生教えてください。
動物にとって脂肪がいつまでも使われないで溜まっている状態は異常と考えられます。
はい、
過食かつ運動不足で常にエネルギー過剰の状態は人間の体に他の動物では見られない病気をもたらします、
うん、
肥満症は遺伝素因のみならず環境因子にも影響される多因子疾患で、肥満家系に生まれても若い時からの 食事習慣の改善や継続的な運動は肥満及び肥満症の予防につながります。
なるほど。肥満症のガイドラインというのは存在するんでしょうか？
日本では2000年に定められました肥満の判定と肥満症の診断基準以降、検討が重ねられ、直近では肥満症診療ガイドライン2016が策定されています。
はい、
適正体重はメートル単位の身長を2乗してそれに22をかけたもので求められ、
うん、はい、
肥満の基準となる体格指数 BMI は適正体重に関連した数式である 実測体重キログラム、これを、メートル単位の身長の2乗で割って求められます。
はい。
BMI25 以上では肥満度1度、これは欧米の定義では過体重という形になります。
はい。
BMI30 以上で、肥満度2度、
うん、
BMI35 以上で肥満度3度、高度肥満と呼びます。
うん。
肥満症の健康障害としての疾患は11ありますが、この11疾患のうち体糖の障害、脂質異常症、高血圧は特にメタボリックシンドロームの主兆候と捉えられています。
ちょっとね、まず自分の身長と体重で計算をして BMI を数字を出すのが大切ですね。自分がどのぐらいかなというのを計算してみるのも大切かなと思うんですが、太りすぎるとどんな病気が先生怖いですか？
肥満に関連する健康障害として診断基準には含まれていませんが、陽性疾患では胆石症、静脈血栓症、肺塞栓症、気管支喘息、男性不妊、胃食道逆流症らがあります。
はい。
悪性疾患では大腸がん、食道腺がん、子宮体がん、膵臓がん、腎臓がん、乳がん、肝臓がんがあり、特に大腸がん、閉経後乳がん、肝臓がんでは肥満との関連は強く示唆されています。
はい。
この3つのがん種では運動療法による予防効果も示されているようです。
うん。
また BMI35 以上の高度肥満症の注意すべき健康障害として、心不全、呼吸不全、静脈血栓症、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満低換気症候群らがあります。
はい。ちょっと次々と病名が出てきて恐ろしいなという実感があるんですが、内臓の病気以外で恐ろしい病気はありますか？
先ほどこう並べましたがんはその種類によっては治る病気のイメージを持つことがあります。
はい。
日本の高齢者が怖がる病気ナンバーワンはがん肺炎よりも認知症だということが言えるかもしれません。
うん。
そういうアンケート結果も私見たことがあります。
はい。
中年期の肥満は認知症のリスクになると想定されております。
うん。
アメリカ人約1万人を40代から平均36年間追跡した調査がありまして、
はい。
BMI18.5 から 24.9 のグループと BMI30 以上のグループ、この2つのグループの比較では肥満グループの方がアルツハイマー病は 3.1 倍、
うん、
脳血管障害は5倍多いというデータがあります。
はい。
アメリカ人の BMI30 は日本人の BMI25 に相当しますので、
うん、
今後日本の肥満1度以上のグループは非肥満の人よりも認知症が多くなるかもしれません。
ちょっとね、人種が違うと違うんだなと思ったんですが、なぜこの欧米と日本の肥満症の基準というのは違うんですか？
日本の肥満症基準は WHO 基準と異なっております。
はい。
日本では欧米よりも肥満者は少ないものの、うん、低い BMI で糖尿病を併発するため欧米より厳しい肥満基準を採用しています。
はい。
先ほどお話したようにアメリカ人の BMI30 は日本の BMI25 に相当すると考えられています。
あ、なるほど。ちょっと人種によって違いがあるわけなんですね。
そうですね。
先生、肥満のタイプというものをちょっとあるのか教えてほしいんですが、いかがでしょうか？
肥満は皮下脂肪型肥満と内臓脂肪型肥満に大別されます。
はい、2つあるんですね。
皮下脂肪型肥満は洋梨のようにお尻や太ももが太くなりお腹の脂肪がつまめるタイプの肥満で、下腹肥満と呼ばれます。
うん。
これは女性によく見られます。
はい。
一方、内臓脂肪型肥満は、腹筋に囲まれた腸に、腸管周囲の脂肪がたまり、
うん、
お腹周りが太くなり、上半身に脂肪が多くつくタイプの肥満です。
うん。はい。
上腹肥満と呼ばれ、男性に多いタイプです。
うん。2つの肥満のタイプがあるということですね。この皮下脂肪型肥満と内臓脂肪型肥満、どちらがより病気と関係してるんですか？
皮下脂肪は長期的なエネルギーの貯蓄や放出を担い、 単なる貯蔵庫と表現することも可能です。
うん、
病気の発症と関連して問題になるのは内臓脂肪型肥満です。
はい、
おへその高さの低いお腹周りが男性で85センチ以上、女性で90センチ以上ですと内臓脂肪型肥満の可能性があります。
はい、
2002年の治験ですが、へそレベルの CT 断面で内臓脂肪が100平方センチメートル以上あると高血圧、糖尿病、高脂血症、このいずれかが平均1個以上存在することが知られています。
うん、
この内臓脂肪量とその高さの腹囲は強く相関いたします。
はい、
かつて脂肪細胞は単なるエネルギー貯蔵庫と考えられていましたが、レプチンの発見後は多くのホルモンを分泌する内分泌組織であることが明らかとなりました。
はい、
レプチンは視床下部を刺激して食欲を抑制する、いわゆる善玉ホルモンです。
うん、
善玉ホルモンとして他にアデポネクチンがあり、血糖を下げる、血圧を下げる、細胞の増殖を抑えるなどの生理作用があります。
はい、
内臓脂肪が増えすぎると炎症が起こり、脂肪細胞から分泌される生理活性物質に異常が起こります。
うん、
過剰な脂肪蓄積で起こるホルモン異常ではアデポネクチンは低下し、体糖の障害やインスリン抵抗性が生じます。
うん、
その他の脂肪細胞から分泌される生理活性物質としてアンギオテンシノーゲン、TNF-α、PI-1 などが存在しますが、通常のレベルでは血圧を維持したり低血糖を防いだり生理的な止血を担っています。
うん、
しかし内臓脂肪の過剰により悪玉アディポサイトカインとして働くようになると、高血圧、動脈硬化症、インスリン抵抗性、心筋梗塞らの血栓症の原因となります。
うん、今先生に教えていただいたレプチンというホルモンですが、このレプチンって時々耳にするように思うんですけれども、もう少し詳しく教えてください。
レプチンは主として脂肪組織で産生され、脳の下垂体下部のレプチン受容体に作用し、食欲を抑制し熱産生を更新させ、体脂肪を一定に保つ働きがあります。
はい、
肥満者では血清のレプチン濃度が上昇しているにもかかわらず体重減少をきたさない、つまりレプチン抵抗性を示すことが知られています。
うん、
健常者では脂肪がたまるとレプチンの分泌が増え、レプチンは脳に働き食欲を抑え脂肪消費を促します。
はい、
過剰な脂肪の蓄積状態はレプチンの脳への作用を皮肉するということになります。
うん、脂肪に蓄えられるエネルギーの動きについて先生教えてください。
脂肪の代謝の特徴を説明いたします。
はい、
皮下脂肪は長期的なエネルギーの貯蓄や放出を担います。エネルギーの貯蔵がなくなれば人は活動できなくなります。
うん、
皮下脂肪は短期間ではたまりませんが短い期間では減らせない性質を持っています。
はい、
一方、内臓脂肪は摂取消費エネルギーバランスの変化に迅速に反応し増加したり減少したりという特徴があります。
うん、
内臓脂肪は溜まりやすいが減らしやすいということができます。
うん、なるほど。やはり肥満を解消していくには毎日の食事が大切かなと思うんですけれども、肥満の食事療法について教えてください。
BMI 25から35の肥満症におけるカロリー制限は体重 1kg あたり 25kcal、 これに標準体重をかけて目安といたします。
はい、
3から6ヶ月かけて 3% の体重を減らすことが目標となります。
うん、
この3から6ヶ月で 3% の体重減少は主に内臓脂肪の減少を目指したものです。
はい、
皮下脂肪も含めて体重減少 を計画する場合は6から12ヶ月で 3から5%の体重減少は目安となります。
うん、
この際注意することは必須アミノ酸を含むタンパク質が不足しないようにすること、
はい、
ビタミンやミネラルの十分な摂取が必要であること、
うん、
および1日あたり食物繊維を 20g 以上摂取すること、 これらが望ましいと考えられております。
ただ単にカロリーを計算してそのカロリーというのではなくて、必要なものは取り入れて食事療法をしていくということですね。先生、この食事療法のコツのようなものってありますか？
減塩が大事だと思います。
あ、お塩を減らす。
現在の日本人男女合わせての平均寿命は世界一なんですけれども、20年後の世界一はスペインと予想されています。
はい。
全般的に見て地中海食と日本の伝統的な食事は食品構成は似ています。
はい。
植物質を多く取り、肉や乳製品を控えめ、タンパク質の多くを魚介類や大豆製品から摂取しています。
はい。
日本の和食、これは一汁三菜、と呼ばれますけれども、これと地中海食との違いは塩分量にあります。日本人の塩分摂取量はこの10年間で、男性は1日あたり 10.8g と横ばいですけれども、
はい、
女性は10年前の 10.3g が 9.3g に減少し、
はい、
その結果女性の脳血管障害は減少しています。この脳血管障害の減少は単に死亡率の減少という意味以外に、寝たきりの予防、さらに介護負担の軽減につながっています。
お塩を減らす食事というのは本当に大切ですね。肥満の運動療法の注意点はどんなものがあるか教えてください。
80歳の骨格筋量は20歳の7割程度に減少するため、高齢肥満者に対して運動療法を指導しないままカロリー制限による減量を行うと、サルコペニア肥満に陥る心配があります。
はい。
サルコペニアとは骨格筋量減少による心身活力の低下をきたす病態です。年長者において少しだけ太っているということは、骨粗鬆症や栄養不全に対する蓄えとして機能し、生命養護の改善に寄与する可能性があります。
やっぱりむやみやたらに体重を減らすためにカロリーだけを減らすというのは良くないということですね。
そういうことですね。
はい。運動をしっかりして栄養を大切に保ちながら食事制限も、療法もしていくということがよく分かりました。先生、食事療法とか今運動療法を教えていただいたんですが、大人になってからというよりも小さい時からやはり気をつけた方がいいんですか？
人間は成長の段階で、いろんなこう細胞の変化をきたすんですけれども、
はい、
脂肪の体全体の細胞数というのは小児期、特に就学前にはほぼ決定されていまして、その後こう 1個あたりの脂肪細胞にいくら脂肪が蓄積されるかということで肥満であったりなかったりするわけですので、
はい、
お子さんがこうその抑制なくですね、たくさん食べて子供の時に肥満になられるとですね、その脂肪細胞が増えた状態で成人期を迎えますので、
はい、
なかなかこう頑張ったダイエットしてもですね、痩せれないというものをですね、正直に原因を作ってしまう可能性があります。
じゃあやはり小さい時からお食事だったり運動だったりを気をつける必要性が十分にあるということですね。
そうですね。
先生、今日は肥満で起こる病気についてお話ししてくださってますが、最後になりますがまとめとしてお話ししていただいていいですか？
少し止めますと、
はい、
日本では欧米より肥満者は少ないんですけれども、低い BMI で糖尿病を併発するため欧米より厳しい肥満基準になっています。
はい。
アメリカ人の BMI30 は日本人の BMI25 に相当します。皮下脂肪は長期的なエネルギーの貯蓄や放出を担う働きがあり、内臓脂肪はエネルギーバランスの変化に迅速に反応し増加減少いたします。
はい。
日本人の平均寿命が世界上位を保つためには国民皆保険の維持と特に中年男性の肥満改善が重要となります。女性の脳血管障害減少には減塩が寄与しています。
気になる点たくさんあると思いますが、今からでもすぐ始められることも今日たくさん教えていただきましたので心がけていきたいなと思います。今日は西宮市立中央病院消化器内科肥満で起こる病気についての話を大畑博之先生にお話ししていただきました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。